ガガとしてそびゆる山の感じがよくわかる。白雅が病病たる海を思うてことを探ずると、広い世界だ、大海へ出たようだとわかる。白雅が悲しみの心でもってことを探ずると、ああ白雅今日は悲しんでおるな、何か寂しいことがあるな。白雅が喜びの心でことを探ずると、ああ今日は白雅喜んでおるな、正式が何もかも聞き分けた。これを知因というの、腹の底まで見抜いておる人という。その正式がなくなったら、白雅がもうわしのことを聞いてくれる人はないと言うてことを割ってしまったという昔話があるが、それが知因だ。金風玉関を吹く中か、これ知因だ。その大幕の実に高雅な高い調べを一体誰が聞き分けたじゃろうかなと。お前さんこそその大幕の調べを聞き分けた人じゃろうな。お前こそ大幕の方をすっかり手に入れておるじゃろうな。こう臨済を試みてやるな。金風玉関を吹くなこがこれちん。死に湧く時期に万獣の勘を通って世相のうちにもとどまらずて。さよう、私はその大幕の高い調べをことごとく聞き分けましたが、その聞き分けたというようなところにももうおりませんぞ。地に万獣の勘を通って世相のうちにもとどまらず、万獣の勘を突き破って大空へ飛び出して、その広々とした大空に飛び出して、そこにも尻を据えておらん。没消息だ、後をとどめん。私大幕のその調べの高いところをことごとく調べ尽くしましたが、もうそんなところにはおりませんぞ。ああ実に高い見識だ。おっしゃる通り、私こそ大幕の大宝を手に入れましたけれども、その大宝の匂いさえ持っとりませんぞ。物件保険もござりませんぞ。地に万獣の勘を通って世相のうちにもとどまらず、表いわく何時がこの一門大構成た。一門というのは必ずしも通ことで、一門一等だ。何時がこの一門大構成だ。いやお前の言葉は実に調子が高い。なんとお前の挨拶は調子が高いじゃないか。えらい高い調子じゃない。何時がこの一門大構成だ。人材の境外の高さに驚いた。なんとお前は高いところによるな。えらい高を止まったな。四枠料金ポースを生ず、壁瑠璃生じ、壁瑠璃を生わず。そりゃあ、親が親だから子もただものではござらんわい。量が法を生んだようなもの。私も 部長法ながら大幕の弟子でござる。亮が法王を生んだようなもので、その法王は青空にもうろうろしておりません。青空を突っ走ってどこ行ったか分かりません。どこまでも高い、一歩も譲らん。上金ポースを生じ、昼流を生す。なんとお前高いな、えらい調子が高いじゃないか。そんな言葉にはならん。どこまでも高さを突っ張って。上金ポースを生じ、昼流を生す。亮が鳳凰を生んで、その鳳凰が青空を突っ走って行方がわからんようなものでござる。私も及ばずながら大幕の弟子でござる。大した力量じゃ。その死を恥ずかしめずというのはこういうの。表いわく、謝座喫茶た、さすがに表彰も一歩いず。まあまあ、まあお茶でも若い。まあ一杯お茶をあがり。大いに臨在をこれは受けがっておるとか。表いわく、謝座喫茶。いやまあお疲れじゃ。お茶一杯をあがり。これも知人同士で、さすがに三歩お賞。夜不幸して同じく見る千貫の雪だ。まあまあ、まあお座り、お茶を一杯おあがり。人同士というものはこうなくては。またと金利いずれのところだと。あ、お茶でも飲みながらまた訪ね。今日はどっから来たの？この頃どこぞへ行ったかな？しわく良好。いや、先だって良好へ参りました。良好院を訪ねてきました。表いわく良好近日いかん。ほう、良好へ行ったか。良好和尚はこの頃どうじゃったか。どんなことを言うておったか。しすなわちいでさると、すると臨済が、もう問答無用じゃ。人の批判はしませんって、人の噂はいたしませんと言わんばかりにさっさと出て行ったが、良好語るに足らんというところをここに表してやるわけ。しすなわちいでさ、人の悪口はいいとうござりませんなと言わんばかりにさっさと出て行ってしまう。ここにも人材の粗略があるわけ。答えずして立派に良好を答えてやるわけ。しすなわちいでさ。まあ、人の噂話はせん方がよろしい。愚道生は人の噂話や悪口話が出てくるとぐっと後ろを向いて壁の方を向いてしまわれたということ。しすなわちいでさるで、褒めてもいかん、悪口言うたらなおいかん、問答無用、世間話は真っ黒でござると言わんばかりにさっさと出ていく。 大豆に至る図法上のうちにやってざした。今度は甲州の大豆山に行った。これも百条の蓮で寛中和尚という人だと言われる。図法上のうちにやってざした。大豆へ行ってみるというと、大豆和尚は法上の中で自分の居間で座っておった。死と上質に端をするときいかんて。北条は、これは唯間の北条だ。唯間の部屋が一畳四方であったという。自分の今を北条という。上質に端をするときいかんて。自分の今に座っておられる時の心境はいかがでござるかね。外へ出て人を尋ねる時ではない。自分の座に座って、落ち着いて座った時の境界はいかがでござるかね。気か御座の境界はいかがでござるね。上質に端をするときいかん。随惑干渉一式千年別なり。野郎花を念ず万国の春。すると大豆が言うなにや。干渉一式千年別なり。干渉は、小白。寒に覆ってしぼまずという、寒中でもしぼまない枯れない松のことで、寒霜一式千年別なり。冬になると万木凋落して皆葉が落ちるが、松だけは冬になっても千年の緑をたたえておるというところ。干渉一式千年別なり。野郎花を念ず万国の春。俺は涅槃寂静の境界、不生不滅の世界に御座しておるのじゃ。俺は永遠の仏性の中に座っておるだけじゃ。しかしここに座っておると、野郎花を念ず万国の春。檀家の者やら孤児やら大師やらがみんな花を持ってきて、新年おめでとうござりますると挨拶してくれるわけ。俺は永遠の涅槃に住しておるのに、諸別の世界の人たちは俺のところへみんな挨拶に来るわい。干渉一式千年別なり。野郎花を念ず万国の春。まあ悪い境界ではない。任侠愚不脱というところに、大法殿に登れば野郎を犯すというところ。死曰く根拠とこしなえにこゆう縁地の体。散々遮断す万獣の勘。本校渡航しなえにこう、こういう縁地の体。縁地は大縁境地である。大縁境地の灯体は、時間を超越したところである。 今後渡航しないにこいう縁地の体散々遮断す万獣の間散々は宝来山、宝城山、永州山という品のめでたい山で本文の佳境だ。悟りの真っ只中は銀山鉄壁。何者も寄せつけんというところが万獣の勘。私はね、私の境涯を申し上げるならば、今後渡航しないにこいう縁地の体。千年の緑もござら、鑑賞一式千年の緑もござら、野郎も寄せつけなければ万国の春もござら。これが私の北条に端をする境涯でござる。私であったら野郎も花も寄せつけませんわい。今後渡航しないにこういう縁地の体散々遮断す万獣の間銀山鉄壁ちり一つ寄せつけんところが私の上質に負担をするところでござる。いかがでござるか。任侠愚達というところはあ、大豆が第二門に落ちておるところが気に入らなかったのでや。相対の世界にいい気になっておるのが気に入らなかったんでや。今後渡航しないにこう縁地の体散々遮断す万獣の間私の北条はね、何者を寄せつけんところが私の北条でござる。図すなわちかすた。すると大豆が、一括を吐いた。カーッと一括を吐き、なかなかやりよい。俺がその万獣の勘を叩き壊してやるわいと言うんだ。ずすなわちかす。カーッ。するとまた臨済が、はっしとばかりに受け止めた。あなたなぞにこの関所が破れるものか。カーッて図いわくそもすると大豆が「何じゃ負けた刀が折れた何じゃ死補修してすなわち去る」臨済外貨をあげてさっさと大豆を去ってしまった。勝負あったよ。随わくそも、大豆が負けた。見事に打ち込んだ刀べしおられたじゃ。なぜもう一つ勝つをやらなんだか。なんじゃ、このなんじゃというのがか。死補修してすなわちされた。さっさと袖を払って出てしまった。上州の華厳に至る権四条によって眠る勢いを成した。今度は上州の華厳院というのにやってきた。すると権五将、華厳五将が四条によって眠る勢いを成す。臨済が来るのをちらっと見て居眠り始め、 杖に待たれて居眠りを始め、眼視上によって眠る勢いを増す。死に枠老将渇水して何かせんて。すると臨済がそばへやって、お将とぼけたなとちゃんと見抜いてしまう。情報が見抜き合いだ。老子老子、目を覚ましなされ。いい加減に目をお覚ましなされ。権威枠作家の全格演じとして同じからず。すると下言が目を開いて。作家の全格演じとして同じからず。やっぱりわしが見抜いた通りじゃ。なかなかお前しっかりもんじゃの。わしが見た通りじゃ。なかなかお前は作家じゃ。やり手じゃわいて。俺の見た通りお前さんなかなかやり手じゃわいて。作家の全格演じとして同じからず、ただものじゃないと思って。お前さんただものじゃないと思ったが、やっぱりそうじゃ。死に枠寺社小天寺来たって和尚に与えて吉世指名やった。ああ院寺さん、老子がまだ寝言言うとるようだ。渋いな、お茶の渋いやつ持ってきてあげなさい。まだ何か寝言言うとるようで。ゴンすなわち異能を呼ぶ。それと和尚がちょっと伝数読んでかい、光を読んでかい。第三位にこの上座を安排せや。第三位は担当直実助行だ。大主頭、この雲水さんをな、道内へご案内して大主頭にお据え申せ。役員にするわけにはいかん。旅の人一番敬意を払った。この雲水さんをな、道内へご案内して大主頭にお据え申せ。どちらも彼は分かった同士の少女。水分に至る武闘いずれのところよりか来たるし、曰く大爆より来たるて。今度はまた水分山というのにやって、すると水分和尚が尋ねて言うのには、いずれのところよりか来たる、どこからおいでたかね。し曰く大爆より来たると。大爆から参りました。天下の大幕から参りました。なかなか自信満々じゃ。武枠大幕何の言句かって人にし、そう、あの有名な大幕のところからござった。大幕和尚はこの頃どんなことを言うてござるかな。しいわく大幕に言句なし。大幕には言句はござらん。大幕にはそんな分別理屈はござらん。人に示すような言句は大幕にはござらん。ほういわく何としてかなき。ほほう、なぜないかな。しわく、たとえうなるもまたこするところなし。ないこともござらんが。とやかく申すことでもござらんわい。しいわく、たとえうなるもまたこするところな。ないこともござらん。 あるといたしましても申し上げますまい。つまらんことは申すまい。法いわくただ個性を見ぬ、まあ、そう言わんと、そう言わんと一つ言うてみなされ。しいわく一線晴天をす、四八国、妄想ござる。もう言うてしまいまして。一線晴天をす。もうとっくにあなたに言うてしまいまして。心に臨在の働きが決して相手の言葉に動かされんところで、しかも立派に大爆をそこに示しておるところで、しわく一線晴天をする、もうとっくにお話申しました。もうそうだ、正殿に至るし、枠本にやらず、小にやらず、腰、こう、し、速やかに、増殿というところへやっていくと、人材が言うなに、本にやらず、小にやらず、こういう境界はいかがでござるかね。本性を調達したところはいかがでござるかね。凡にやらず、小にやらず、こう、し、速やかに、各年無償というところはいかがでござるね。伝曰く、老僧ただよも、老僧ただよ。老僧はご覧の通りだ、このままじゃ。このままを見ておく、凡か小か、老僧ただ読む、このままでござる。無眼すじゃ、このままなぞというやつは無眼すじゃ。みんなよそういうことを言うてくる、このままでござる。なんどのままじゃ。このままだっていうことは事故がないということ、見識がないという、自分が空っぽだという、表現のしようがないという、言句がないという、世の中がこのままでよかったら学校いらんじゃねえ、警察も法律もいらんじゃねえ、このままでいいもの。伝曰く、老僧ただよも、このままでござる。しすなわち貸してやす。人材が、かーっといかつ。そごばくの得すしゃりにやって何のわんをか求めん。こんなバカ坊主のところに、かしゃくをして、大勢の運水が一体何になるけ、飯食わしてもらうだけにおるのけ、こんなバカ坊主のところにみんな何しに来とるか、こう言って、わめいて出ていっちまったのよ。そこばくんの得すしゃりにやって何のわんをか求めん。ああ、運水さんたち、こんなバカ坊主のところについとって何になるか、妙家に至る家と来々挙挙して何をかなす。妙家へ行くと妙家和尚が来々挙挙して何をかなす。まあ一二度妙家を訪ねたことがあるのかもしれん。お前さん、そうあっちこっちうろうろして何になりまするか。噂に聞けば流行へ行ったり、散歩へ行ったり、水部へ行ったり、あちらこちらこの頃うろうろして道場荒らしをしなさるそうじゃ。来々挙々して何をかです。 そううろうろして何になりますか。何かになったら嘘だ。しいわくただいたずらに相愛を問うはず。何にもなりませんよ。わらじを破るだけですよ。ただいたずらに相愛を問うはず。何かになったら嘘じゃ。無事が分かったら何になる。上力を得ます。ってすましてきて。後半の基礎を覚えますなんて言ってくる。あほらしいな。ただいたずらに相愛をと、わらじ破るだけでござんす。何にもなりゃしません。けいわく必教そもさん。そのわらじを破って何になりますか。しわく老漢はともまた知らず。お前さんみたいな人は、話もできませんわ。お話にもならんわ。問答もできません。ごめんこむりますさっさと帰った。実にこうして暗夜をしてどこまでも人材が力量を磨いていくのに、お互い日常体が少量であるから、一言一句仮初めにはできんはずである。無断なく一つ少量をする。一挙手一投足、そこが善であり、そこが少量でなくてはならない。室内へ入った時だけが少量でも善でもない。日常体がことごとく少量であり、善でありか。油断なく修行をしてもらわんとようだ。はい。法輪に行く、道に一番を、馬といずれのところに飾る。しわく法輪に去る、ばいわくあだか法輪の不在によ。しわくいずれのところにかさる、ばすなわちゆく、しすなわちばを呼ぶ。ばこうべをめぐらす、しすなわちゆく。法輪に至る輪と、じあり愛者文し天や、しわくなんぞ、肉を得て相当なすことを得たる。輪いわく、海月住んで影なく、遊行一人自ら迷う。しわく海月すでに影なければ、遊行なんぞ迷うことを縁。法輪いわく、風を見て波の起こることを知り、水をもて遊んで夜半翻る。しわく孤輪一人照らして高山静かなり、自ら笑う一斉天地驚く。輪いわくたとえ三寸をもって天地に輝かすも、一句気に望んで試みに家民。しわく道に剣閣にあわばすべからく剣を呈すべし、これしんにやらずん場所を剣ずることなし。法輪すなわち急須、しすなわちじわり、大道道を絶す、欲しいままに斎藤に向こう。せっかも及ぶことなく、伝行もまた通ずることなし。遺産教山にと、せっかも及ぶことなく、伝行も通ずることなくんば、十条の諸将何をもってか人のためにす。教山いわく、お将の磯野さん、遺産いわく、ただ言絶あって、すべて実になし。
登山曰く叱らず、遺産曰く何時またそもさん。登山曰く勘には針を入れず、私にはシャバを通ず。金融に至る牛脂の来たるを見て、横浜に主張を案じて門に当たってこざす。死手をもって主張を叩くこと三下、帰って道中に帰して第一位に座す。牛下り来たってみて、すなわちと、それ貧受賞券はおのおの意義をぐす。上座いずれよりして来たって、はなはだ無礼性なる。死は苦労症なんというぞ、牛口を開かんとぎす。死すなわちたす。牛倒るる勢いをなす、しまた足す。牛曰く今日頼りをつけず。遺産共産にと、この二尊宿帰って勝負ありやまたなしや、共産曰く。勝つ時はすなわち、そうに勝ちまくる時はすなわち、そうにまくて。法輪に行くて。この法輪という人もはっきり、自力のわからん人である。法輪寺である。法輪寺を臨済が訪ねて、やっていくと、道に一番に言おうと、一人のばあさんに言おうとて、なかなか、門前にはたまたまやり手のばあさんがあるもので、五台山のバスのごとく、昭和あんを焼いたバスのごとく、白隠禅師のお札婆さんのごとく、時々なかなか出来物の婆さんがおるもの、婆さんが雲水を冷やかしよる。道で婆さんに会う、馬といずれのところに行かさるて、雲水さんどこ行かっしゃるな、法輪の門前で会うたら法輪へ行くのは分かっておるのに、いらんことを聞きよる。臨済を試みよるな、馬といずれのところに行かさる。雲水さん、どこへ行かっしゃるな。しいわく法輪に去る。法輪寺へな、法輪寺へ行こうと思うのじゃ。正直な答えだ。倍わく、あだか法輪の不在によう。ああ、法輪寺の和尚さんは今日は留守だぜ。ばあさん、試しやる。留守でもないのに留守やと言う。ばいわく、あだか法輪の不在によう。法輪寺の法上様、今日は留守じゃ。しいわく、いずれのところに行かさると。おお、お留守か。どこへおいでたかな。ばすなわち行く。するとおばあさんが後ろ向きになって、さっさと行っちまって、ここへおいでたわいと言わんばかり。は 根性の悪いばあさん。すると臨済が、さてはこのばば、ただものでないなと思うて、引っ掛けおったなと思うて、しすなわち場を呼ぶ。後ろから、ばあさんばあさん。ばあさんがふっと後ろを向いたら、知らん顔して今度は臨済がお寺の方へさっさとやっていっちゃう。なかなか面白い。近来の本には死すなわち打つと書いてあるが、これは間違いで。死すなわち行くで。こんなばあさん殴ってみたってしょうがない。あだか法輪の不在に言おうた。北条三教は留守だで。どこへおいでいた。こっちの方へおいでいたって、ばあさんさっさと行け。ばあさんばあさん、後ろ向きやって、知らん顔してこっちはまた歩いていっちまって。なかなか面白いやりとり。法輪に至る輪とはた。そのまま法輪寺へ行ってみるというと、不在どこじゃない、ちゃんとお正座っとる。すると法輪が尋ねて言うのには、じやじあいしゃもんしえてんやて。釈門と読むときには借りるという意味になる。社門というときには貸すという意味になる。じゃりあい社門しえてんやて。どうじゃな、一つこの字を商量しようかなて。この字に向かって一つ商量をしようかなて。じゃりあいしゃもんしえてんや。のうそうがことと言うたら、この字しかないはずで、このことしかないはず。一大事因縁だ。検証のことしかないはずで。じゃりあいしゃもんしえてんやた。一つこの字を商量しようかな。しわくなんぞ肉を得てそうとなすことを得たるた。すると臨済が、ことさらに風なきに波を起こすこともござるまい。肉を得てそうとなすと、きれいな肌に傷をつけるようね。私は、あなたは字があるか知らんが、私は無事でござる。何にも商量することはござらん。この字もござらん。何ぞ肉を得てそうとなすことを得たる。ことなきにことすことを起こすことはいりますまい。きれいな肌に傷をつけるようなことはしなさるなて。何ぞ肉を得てそうとなすことを得たる。風なきに波を起こすようなことはやめなされ。林いわく海月澄んで影なし遊魚一人自ら迷うた。海月澄んで影なし。海の月は きれいに冴えて海にキラキラと映ってある。月の方は無心である。月は全く無心に輝いておるのであるが、魚が波がキラキラするから何ぞあるかと思うて迷うて、その光の方へ動いて出てくる。海月澄んで影なく、遊魚一人自ら迷う。俺は何も問題を起こすわけじゃないが、お前の方がわざわざこんなとこまで迷ってきたじゃないか。俺は海の月のごとくここで静かに住んでおるのに、お前が迷うて出てきたじゃないか。何のために暗夜などするのか。何のためにふらふらわらじ履いてこんなとこまで来よるのや。子肉に層を得るのはお前じゃないか。事なきに事を起こすのはお前の方じゃないか。海月澄んで影なく、遊魚一人自ら迷う。えらいきれいな問答だ。しいわく海月すでに影なければ遊魚なんぞ迷うことを言う。海の月が本当に無心であったならば、何がやってくようと取り合うことないじゃねえ。遊魚が迷ってきたか悟ってきたか、そんなことは分からんじゃねえ。本当にあなたが無心であったら、わしが何しに来ようがほっといたらいいじゃねえ。遊魚が迷ってきたと思うことがすでに無心でないからだ。海月すでに影なければ遊魚なんぞ迷うことを得んて。お前さんが無心でないからわしが迷うてきたように思いなさるのじゃ。海月すでに影なければ遊魚なんぞ迷うことを得ん。法輪いわく風を見て波の起こるお尻水をもて遊んで夜半ひるがえる。すると今度は法輪がまた答えて言うのには、風を見て波の起こるを知るて。無心は無心だけれども、風が吹けば波が起こるじゃろうと思う。波が起こっておれば風が吹いておるなとわかるので。無心であるけれども、相手が出てくれば、相手が出てくれば、こいつ迷うてきたなと見るのは当たり前じゃないか。風を見て波の起こるを知る。水をもて遊んで夜半昼がえる。水をもて遊ぶは、湯山岩水の山に遊び水をもて遊ぶ。これも史上再度のことで、史上再度のためには具勢の船を出さにゃなるまい。水をもて遊んで夜半昼がえ、風が吹けば波が起こると分かり、訪ねてくればこいつ迷うてきたなと見るのは当たり前。そう見れば救ってやろうと思うて嫌でも手を出すのは史上再度のためじゃ、やむをえんじゃないか。風を見て波の起こるを知り、 水をもて遊んで夜半ひるがえる。無心であるから風が吹けば波が起こったと分かり、迷うてくればこれを救うために手立てを講ずるのは当たり前じゃ。面白くもないけれども、愚勢の船を翻すのじゃ。救いの船を出すのじゃ。しいわく孤輪一人照らして鉱山静かに、自ら笑う一斉天地驚くて。私はそうは思わんねえ。いちいち相手について回る必要はない。わしでやったならば、孤輪一人照らして鉱山静かにだ。月が天に輝いて、天地石として音もない。風も見なければ波も起こらない。水ももてあそばなければ船も翻らない。孤輪一人照らして鉱山静かに。天地石として月が一輪輝いて。自ら笑う一斉天地驚くて。天上天下唯我が独尊だ。一人で加賀大将をするというと、その笑いが天地に響いて、みんながいっぺんに救われるんで。わしの境涯はそうだ。いちいち相手について回る必要はない。孤輪一人照らして鉱山静かに、自ら笑う一斉天地驚くて。お前さんのようにそんな大にぎもんに下って、何でもないのに自ありあい社門しえてんやな、初めて来た者に問答しようかな、くだらんことを言いなさん。わしの境涯は天上天下唯我独尊。わしがえへんと言ったら天地がいっぺんに救われるんだ。何をつまらんことを言いなさるか。倫理枠たとえ三寸をもって天地に輝くも、一句気に望んで心身に言えみんて。そんな口先で大ぼらを吹かんと、たとえ三寸をもって天地に輝くまで、そんな大ぼらを吹かんと、一句気に望んで心身に言えみんた。そんな独りよがりを言わんと、今俺に向かって一つ一句言うてみ。この場の一句を言え。即今の一句を言え。一句気に望んで心身に言えみんた。しいわく道に見学にあわばすばすべからく剣を呈すべし。これ詩人にやらずん橋を剣ずることなし。これはまあ個人の言葉でよ。見学でなければ剣の話はしませんよ。死因でなければ死の話はいたしませんよ。道に見学にあわばすべからく剣を呈すべしだ。修行をする者は自分よりも優れた見学に会うならば、そこで行って立ち会います。自分よりも優れた詩人に会うたら、そこで
自分の主を見せます。あなたのような俗物に申し上げるような苦はござらん。道に剣閣にあばすべからく剣を呈すべし、これ詩人にやらずんざしを剣ずることなし。あなたのような世間史に申し上げるような有用な句はござらん。法輪すなわち旧スタ、ついにこの法輪御所黙ってしまったというので、まあこういう問答は臨済録でもここだけでやるが、実に法輪というのはなかなか弁の達者なうまいことを言う男で、この法輪に対して臨済が同じくなかなかきれいな言葉で問答をしている。後世の問答の型がここに一つあるわけである。水寺の問答みたいなもの。妙心寺ではやらんが、御山では、街道や新三式に門なの僧というのが出てきて、型のごとき問答をやるので、美辞麗句を戦わすのである。そういうのがまあ臨済の時にもあったと。しかしこれは八百長じゃない、本場のもんだ。法輪すなわち旧す、そこで死すなわち地割りた、臨済が死を作ったというのもここに一種あるだけで、これも珍しいこと。死すなわち地割り大道どうぜっす、欲しいままに斎藤に向こう、せっかも及ぶことなく伝行も通ずることなし。臨済がそこで死を作っていうのには大道はどうぜっす、と第一義体はだ、第一義体には道連れはないって。欲しいままに斎藤に向こうと、西に行こうが東に行こうが、第一義体を行く者には道連れはないって。せっかも及ぶことなく伝行も通ずることなし。せっかは火打ち石を打つとカチッと鳴ると同時に火が出るのだが、その火の速さも及ばない。電光も通ずることなし。ピカッと光った稲光もその速さでも追いつけ。ああ実に臨済の孤高の境涯だ。絶対孤独だ。こんな法輪御所のようなバカ坊主に道連れになれるか。天下には人ともに行く者は一人もない。道を行く者は絶対孤独だ。誰一人手をともって劣ってともに行く者はない。大道どうです、欲しいままに斎藤に向かう。せっかも及ぶことなく伝行も通ずることなし。真実の達人というものは孤独なものだ。天下に相手になるものは誰一人ない。話のできるものは一人もおらん。こういう詩は臨済が作ったという。
臨済が本当に土手っ腹をぶち上げた。心底の声だ。大道道を絶す欲しいままに斎藤に向かう。せっかも及ぶことなく伝行も通ずることなし。道を行く者は、道連れはいらって、道連れはないって。三世をぶち抜いて我一人じゃ。お釈迦さんも絶対孤独。キリストも絶対孤独。ダルマも絶対孤独だ。大道道を絶す欲しいままに斎藤に向かう。せっかも及ぶことなく伝行も通ずることなし。誰一人寄せつけるもんじゃない。遺産教山にとせっかも及ぶことなく伝行も通ずることなくんば十条の諸将何をもってか人のためにす。そこで遺産が教山にまた尋ねて言うのには、せっかも及ぶことなく伝行も通ずることなき絶対の孤独だと言うんなら、昔からの祖師方仏祖はどうして人のために説法をしたのかね。どうして修行再度をされたのかね。絶対孤独だと臨済は言うけれども、お釈迦様は大勢の弟子を育てたじゃないか。ダルマはインドからシナまで来たじゃない。教山曰く、お尚の磯本さん、山あなたからおっしゃっていただきます。あなたからおっしゃい。遺産曰く、ただ言説あってすべて実技なし。そりゃ臨済がそう言うだけで、そういうだけで、口ではそう言うが、腹はそうじゃないじゃら。ただ言説あってすべて実技だし、腹ではみんなと共にだろう。口では孤独だと言うておるが、実際は一切衆生と共に熱を喫じゃろ。決して孤独じゃない。口ではそう言うけれども、腹は大衆と一緒に暮らしておるんじゃろ。みんなと一緒に生きておるんじゃろ。それでなければ仏法にならんはずじゃ。教山曰く、叱らず。いや違います、そうじゃない。遺産曰く、何時またそもさん。お前それならどう思う。お前の考えはどうじゃ。教山曰く、勘には針を入れず、私にはシャボを通ずて。勘には針を入れず。表からやってきたならば、針一本。入れる隙間を許しません。法を曲げるわけにはいきません。勘には針を入れ、表から来たならばどこまでも公のことで、針一本入れる隙も許しませんが、裏から来るならば馬車でも通してやります。裏から来るならば全てを許してやります。何もかも入れてやります。表では一切を否定し、裏からは全てを許してやります。これが臨済の境界でございます。一面は絶対孤独であり、一面は絶対大衆と共におるのです。道というものは表から見れば孤独であり、
裏から見れば大衆を抱擁していくものでござる。表は殺人剣、裏は活人剣でござる。口では叱りつけて、腹では泣いておるのでござる。口では跳ねつけて、腹の中では抱き込んでおるのでござる。教山曰く、勘には針を入れず、私にはシャバを通ずる。これが臨済の境界でござる。臨済録もいよいよ最後になって、臨済の腹の中の奥深いところをこうして記録しておるわけで。金融に至る牛脂の来たるを見て横様に修行を案じて門に当たってこざす。